こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ここまで分かった自然栽培は、農学博士で植物生態学を専門とする杉山修一が、農薬と肥料を使わない栽培を科学的に説明する実用的な農業書である。自然栽培は木村明憲のリンゴ栽培を契機に広く知られるようになったが、本書はそれを神秘的な成功談としてはなく、土壌微生物作物雑草病害虫の関係から検討する。中心にあるのは作物へ外部から肥料を与えるのではなく、土壌が自律的に養分を供給できる状態を作るという考え方である。水だと畑を分けて扱い、無肥料で育つ仕組み、無農薬で病害虫を抑える条件、除草剤に頼らない雑草管理を説明する。放任栽培ではなく観察と管理を伴う自然栽培を理解するための本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自然栽培を放任ではなく管理された生態系として捉える視点、本書の重要な特徴は、自然栽培を単に何もしない農法として扱わない点にある。肥料や農薬を使わないという表面的な条件だけを見ると、自然栽培は人員を減らすほど成立するように見える。しかし杉山修一は耕基や除草を必要に応じて行うことを前提にし、収穫につながる圃場は作物が育つ条件を整えられた生態系だと説明する。この整理により、自然栽培は心情や経験則ではなく、土壌環境を変え作物と微生物の関係を安定させる技術として理解される。放任では作物より雑草や病害虫が優位になり、養分供給も不安定になりやすい。したがって本書が示す自然栽培の核心は、投入資材を減らすこと自体ではなく、外部投入に依存しなくても作物が生育できる圃場の働きを育てることにある。この視点は自然栽培を理想論から実践的な農地管理へ引き寄せている。次に、自律的栄養塩供給システムを土壌微生物から説明する構成。本書の中心概念は自律的栄養塩供給システムである。これは肥料を施さなくても土壌内で作物に必要な養分が供給される状態を指す。通常の栽培では窒素、リン酸カリなどを外部から補う発想が強いが、自然栽培では土壌中の有機物分解、微生物活動、根の働き、窒素固定などを含む循環が重要になる。本書はこの仕組みを水田と畑に分けて扱う。水田は酸水条件により酸素状態が変わり、畑とは微生物の働き方や養分移動が異なるため、同じ無肥料でも成立条件は一様ではない。著者の説明は、自然栽培の成否を作物の生命力だけに返さず、土壌内の生物科学的な過程として考える点に価値がある。実践者にとっては肥料をやめればよいのではなく、土壌が養分を供給できる方向へ管理を積み重ねる必要があることを理解できる。さらに、水田と畑を分けて無肥料栽培の成立条件を考える実用性、自然栽培の議論では、無肥料という言葉がひとまとめに使われがちだが、本書は水田と畑を区別して説明する。これは実用上重要である。水田では水管理によって土壌の酸化還元状態が変化し、微生物の種類や養分の利用可能性にも影響する。一方、畑では間質通気作物の混域、雑草との競合などがより直接的に作物生育を左右する。したがって無肥料で作物を育てる場合、同じ考え方をそのまま移すことはできない。本書はそれぞれの圃場で何が起こっているかを分けて考えることで、自然栽培を一般論ではなく条件別の管理問題として捉え直す。読者は自分の圃場で収量が不安定な理由を、肥料不足という単純な説明だけでなく、土壌構造、生物層、水分条件、作物と雑草の競合関係から考える手がかりを得られる。この点が自然栽培の入門書より専門的である理由である。そして、農薬を使わない病害虫抑制を生態的バランスから考える。本書は無農薬栽培について、薬剤を使わないという結果だけでなく、病害虫が増えにくい環境をどう作るかに焦点を当てる。害虫や病原菌を完全に排除する発想ではなく、作物、土壌、周辺生物、微生物の関係が崩れた時に被害が拡大しやすいという見方が背景にある。農薬は短期的な防除効果を持つが、自然栽培ではそれに頼れないため、作物体の健全性、圃場の多様性、発生条件の把握がより重要になる。本書は無農薬で害虫をどう抑えるか、病気をどう抑えるかを独立した課題として扱い、肥料を使わないことと病害虫抑制が別々の問題ではないことを示す。過剰な栄養供給や土壌環境の偏りは作物の状態に影響し、病害虫への感受性にも関わる可能性がある。こうした説明により、無農薬は我慢や運ではなく、発生しにくい条件を積み上げる管理技術として位置づけられる。最後に、除草剤に頼らない雑草防除を自然栽培の成否に関わる技術として扱う自然栽培では、肥料と農薬の不使用が注目されやすいが、本書は雑草防除も重要な柱として扱う。 雑草は単なる邪魔所ではなく、土壌状態や圃場管理の結果を反映する存在である一方、放置すれば作物と控え、水、養分を奪い合い収量を大きく左右する。除草剤を使わない栽培では、雑草をどう抑えるかが実践の現実的な難所になる。本書が後期や除草を必要に応じて認めるのは、自然栽培を自然任せにしない姿勢の表れである。雑草管理は、作物の初期生育、灰や水管理、土壌表面の状態、作業時期と結びついており、無肥料や無農薬の理念だけでは解決できない。除草剤を使わない雑草防除を独立した章題として取り上げる構成は、自然栽培を実際の農作業の連続として見る読者に有益である。理論だけでなく、圃場で何を観察し、どの介入を選ぶかという判断の重要性を示している。結論として、ここまで分かった自然栽培は、自然栽培に関心のある農家、家庭菜園の実践者、農業研究者、環境負荷を減らした栽培を学びたい読者に向いている。特に肥料と農薬を使わない栽培を試みているが、収量の不安定さや雑草、病害虫の問題をどう理解すれば良いか悩む人に実用的な示唆を与える。得られる利点は、自然栽培を精神論や成功者の経験談としてはなく、土壌微生物、養分循環、水田と畑の違い、作物の健全性、雑草管理の組み合わせとして考えられるようになることである。類書には、自然農や有機農業の理念を語る本、具体的な作業手順を示す本が多いが、本書はその中間で、科学的説明と実践上の論点を結びつけている点が際立つ。内容は専門的で、土壌や微生物の知識がない読者には難しい部分もあるが、繰り返し読むことで自分の圃場の現象を解釈する枠組みになる。自然栽培を始めるための簡単な手引きというより、なぜ成立するのかを理解し、失敗の原因を考えるための分析的な指南書である。ご支援いただける場合は、杉山修一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。